坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。お盆の時期になりました、まあ、ふるさとに帰るとかお墓参りをするとか、まあ、家族と過ごす時間も多くなるんじゃないでしょうかね。ぜひこういった機会に自分のルーツはどんなところにあるのだろうなんて調べてみるのも興味深いのではないでしょうか。もしかしたら歴史を動かした人物につながっているかもしれないっていう、そんなこともねあると、ってちょっとびっくりしたりすることもあるかもしれません。さあ、今週ご紹介するのはこの秋上演されるアクションとカルトの世界が融合した壮大なエンターテインメント時代劇、日本テレビ開局65年記念舞台魔界転生。まあ、とにかくスケールの大きい豪華絢爛な舞台ということで、この舞台の見どころについて迫る1週間です。まあ、この舞台イケメン揃いということを聞いておりますが、そのキャストの中から一番のフレッシュなイケメン、この方にお越しいただきました。お名前お願いします。
はい、舞台魔界転生で柳生又十郎を演じます木村達成です。よろしくお願いします。
木村さんです。フレッシュ、は
い、ありがとうございます。
一番若い、そういうことでもないですか。
メインキャストの中では多分一番若いんだと思います。
そうですね、はい、すごい、もう松平健さんなんていう感じもいらしたりなんてする中で、24歳が一番の若造っていう、くぅー24歳、東京出身。はい、ねえ、ミュージカルテニスの王子様やドラマ弱虫ペダルをはじめ舞台やドラマなどでご活躍中ということで、今年はブロードウェイミュージカルの日本版ラカージオフォール、カゴの中の道化たちにも出演をされています。すごい、
はい、
ねえ、
いやすごい貴重な体験をさせていただきました。
加賀武さんとか、
はい、市村正親さんとか。
あ、そうですよね、すごい面々、ね、はい、と、はい、どういう役だったんですか木村さん。
加賀武さん、市村正親さんの息子役で出演させていただいたんですけど、はい、まあ、本当にもう話の中の主軸で、もう演出家の方からあなたが主人公だと思いなさいって言われて、すごいビビりながらやってました。
へえ、はい、でももうそこでこういろんなことを学んで。
そうです ね、
ね、
まあ本当に、うん、24歳で経験できないようなことを経験させていただいたなと思います。
まあ、今週はそんな木村さんのプロフィールを、まあ、紐解きながらもこの舞台魔界転生の見どころに迫っていこうと思います。はい、まずこの魔界転生なんですが、どんな作品なのかというとですね、1967年に山田風太郎のおぼろ忍法帳として、単行本化された人気伝記小説です。で、1981年には深作欣二監督によって映画化され大ヒットとなります。これ覚えております。沢田研二さんが
大好きです、
ね、沢田研二さんは天草四郎、
はい、そうです、
で蘇った天草四郎ですよね、はい、そして、まあ、これまで舞台や漫画、アニメ、ゲームなど数多くのジャンルでリメイクされた人気作品という魔界転生です。まあ、アクションとかカルトの世界が融合した壮大なエンターテインメント時代劇ということで、まあ、そんな風に紹介しましたけど、物語は、島原の乱をきっかけに始まるんですね。
はい、
魔界転生という死者再生の術によって、島原の乱の総大将天草四郎、これ溝端淳平さんがこの世に蘇ってきて、はい、怒りと憎しみから徳川幕府への復讐を決意すると。で、この魔物たちに対して、石眼、あれですね、あの黒 の、 この眼帯とかさってるんですよね、はい、の剣豪柳生十兵衛、これ上川隆也さんですが、はい、を中心とする勇猛果敢な柳生たちが力を合わせて立ち向かうというもので、木村さんは何の役なんですか。
僕は、柳生十兵衛の弟の柳生又十郎という役を演じます。
柳生の方なんですね。
はい、柳生です。
あの死者から蘇った人たちじゃないんですね。
じゃないです。
あ、また十郎、
また十郎でございます。
八木十兵衛の弟、
はい、
結構じゃあ上川さんと一緒にこう行動するんですかね。
でもないとか
とかとか
とかとかですね、
とかとか、
はい、
とかね、まだあのお稽古も始まってませんもんね。
はい、ただ台本を読んでるという時間ですね、
今は。はい、今年は天草四郎の没後380年になるそうです。そして先日、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺跡が、ユネスコの世界文化遺産にも決定しているということで注目なんですね。うん、
ですね。
はい、さらに、日本テレビ開局65年という記念の年でして、
はい、
すごいですね。もうなんだか、うん、記念やら没後何年やらいろいろいろいろいっぱいいっぱいくっついてますね。
いろんな年ですね。
いろんな年ですよ。うん、演出は、映画やドラマでも大ヒット作を手掛ける堤幸彦さん、脚本は牧野のぞみさんというすごい方々です。
はい、
そしてアクション、フライング、プロジェクションマッピングを駆使したスペクタクル時代劇になるということで、これ見応えありますね。
ですね。
はい、 まあ、アクションはお得意ですか？
まあそうですね、体を動かすことは全般得意なんですけど、
なんか何でもとっても器用に、すぐ習得されるらしいですね。
まあ
ちょっと小耳に挟んだんですけど、
謙遜なしで言えばそうなります
そうなんでしょうね、はい、楽しみだわで今回木村さんにとっては初の時代劇になるんです、
はい、
じゃあズラ的なものをつけるのも初めてなんですか？
それがですね、はい、今髪の毛をずっと伸ばしておりまして、
なんか今日、ま、ラジオということもあって、もさってもさっていうか
違うんですよ、これはもう毛量なんですよ僕の。
あ、もう元々そういう毛量
です。
あ、結構豊富な毛量、
豊富な毛量でございます、
はい、でそれさらに伸ばされるんですか、本番に向かって？
はい、もう本当に自分の髪でどうせならやってみたいなと思いまして、なんかもう一本でカッて結んで、
はい、結んで、
はい、
あら、
なので今年の年末まで切る予定はございません。
はい、主人公柳生十兵衛の弟又十郎ということで、
はい、
どんな人なんですか？
すごい真面目な方で、
うん、
で多分僕と真逆な感じですね。
うーん、僕は悪い、
真面目ではないです。
真面目ではない、
遊び心があるって言った方がいいんですかね。
いいと思います
真面目じゃないって言うとなんかちょっとね、
そうですね、仕事に対する、ね、
そうそう、
心が
仕事に対してはもう本当に真面目です、
はい、遊ぶ時は遊ぶよ、
遊ぶ時は遊びます。
うん、どんな遊びをされるんでしょうね
そうですね、僕はスナックとかに行くことが大好きで。
あ、そうですか、はい、まあ、これまたおいおい
で、 おいおいでお願いします。
今日月曜なんでおいおいね、はい、ということで、
はい、
ね、今回はどんな舞台、どんな経験になるんでしょうか？
はい、そうですね、この時代劇に初挑戦できることもすごい、はい、多分自分の今後役者人生の中ではすごいいい経験になると思いますし、
はい、
あと堤監督と一緒にやらせていただくというのも、うん、またいろんなところにどんどん自分が世に出るチャンスが増えるんじゃないかなと思っていますので、本当にこの作品を全力で柳生又十郎として生き抜きたいと思っております。はい、
さあ明日からもまだまだ舞台魔界転生の見どころ、そして木村達成さんの魅力に迫っていきます。ゲストは俳優の木村達成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ現在24歳の木村達成さんなんですが、これまでミュージカルやドラマなどでご活躍、でも時代劇は今回が初めてなんだそうです、
はい、
そして現在殺陣の練習の真っ最中とお聞きしております。
はい、
はい、どんな練習するんですか殺陣って？
まあそうですね、なんかいろいろルールがありまして、
はい、
まあ、もちろん相手に当てないとか、はい、まあ、怪我をさせない、
うん、
そういうのを一番頭に置きながら、刀の立ち筋っていうんですか、はい、どこが一番切れてとかっていうのを一番理解しながら相手の場所を切っていく、
へー、
うん、っていう感じですね。
それ、まあ、もちろん真剣ではないと思いますけども、はい、刀に近いものも木刀みたいなので練習するんです
か？はい、今木刀でやらさせていただいてます。
で相手、その先生が相手をしてくださってみたいな感じですか？
たり、あと同じ共演者で、
あ、そこそこそこ、たくさんいらっしゃいますから、
の方と、はい、やらさせていただいてます。
何か一緒に通って、はい、そういう道場みたいなところに、
はい、
へ、全く初めてなんですよ、ね、
全く初めてですね。
剣道とかもやりになってない？
剣道は実はですね、小学校3年生の時にちょっとかじりまして、
お
で高校生の武道の授業でも剣道を、
はい、があったんです、はい、取ったんですね、
はい、
じゃあなんていうか立ち姿的な感じのはなんとなく基本形みたいなものは、
うん、まあなんとなくですけど、うん、でもなんかちょっと違いますね、剣道とはやっぱり。
そうですよね、うん、こう横になったりとかいろいろして、あれ本当にタイミングがずれちゃうと相手の方ともうずっと変になっていっちゃいますよね、きっと。
そうですね、今単純に自分をかっこよく見せるとか、うん、自分こうやったらもっとうまくいけんじゃないかっていうよりは、うん、相手に怪我をさせないことを重きに置いてやってます、う
ん、
僕は。
難しい、一番難しいポイントはどこなんですか？
剣を納刀したりとか。
あ、難しいよね。
あれ難しいんですよ。
鞘に入れるってことでしょ？
はい。
あわわわわわしちゃいますよね、普通は。
うん。あと抜刀って言ってこう剣を出したりとか。
あ、それもあれはシュッってやって気持ちよさそうですが、そう簡単にいくもんじゃないんですか？
でもやっぱり周りに人がいた時に自分の体の中に全てを収めるっていうルールに基づきながらやるとめちゃくちゃ難しいんですよ。
はあ、そのなんか距離感みたいなものをこう分かってないと、
はい、
それ分かるにはやっぱり なんか練習しないと分かんないですもんね。
もうずっと触り続けたりとか、
ね、
あともう遊びながら覚えてほしいっていうふうには言われました、ノートとバットは。
あ、かっこよく見せるコツとかあるんですか？
なんかやっぱり車に構えるたりとか、まあ、そういうのもうまく使いながら、でもやっぱり切った相手をにらみつけたりだとかっていう最後の 最後が一番大事
決めみたいな感じの決め顔みたいなのが、
セリフもミスっても最後間違ってないように決めてたら分かんないじゃないですか、
う
ん、多分そういうのと
変わんないんだと思います。そうかな、どうかな
分かんないですけど、
そこをピチッと決めるっていうことですか、はい、なるほど。さあそんな木村達成さん、役者になって6年目ということなんですが、もともとは野球に夢中だったんだそうです。
はい、
へえ、それはいつですか、高校生とか中高、
小学校から、
はい、
始めさせていただきました。
結構じゃ あのいいところまで行ったっていう。
そうですね、まあ、なかなかうまかったと思います。
ポジションはどこだったんですか。
ポジションはショートをやってました、小学校の時は。
でもそれはもうやめようっていうか。
そうですね、途中でリタイアして、はい、役者の道というか。
なんでやめちゃったの、なんか理由があるんですか。
なんですかね、人生でなんかやりたいことをやらずに死ぬのって僕的にはナンセンスで、
はい、
なんでやりたいことどうせならやろう、
うん、
やって死のうって思って、うん、って感じですね。
あ
だいぶざっくり、だいぶざっくりした。
いえいえ、なかなか武士みたいな感じで。
あ、本当ですか。
もうなんかこの時代劇に入り込んでる感じがいたしました。
ありがとうございます、ちょっと世に出てみたいなって。
あ、ちょっと木村だぜみたいな、
はい、
俺木村みたいない
や、あのナルシストとかではないです。
なくそういうことじゃなく、はい、でもどうせなら、どうせ一回の人生ならば、
うん、
人に知ってもらって、うん、自分も思いっきりその中で暴れたいというか。
そうですね、
そういう感じ。役者デビューはミュージカルテニスの王子様、
はい、
声楽七代目の海道香織役ということですが、
はい、
これ今振り返ってみるとどんな経験だったでしょうか。
まあ、今の役者やっていく中で全てを教えていただいた舞台だと思ってます、自分では。
役者っていう仕事に魅力を感じるのはどんな時なんですか。
やっぱり終わった後ですね。なんかその時はやっぱりその役に入り込んでるので、
うんうん、
あんまりこう実感というか、俺今役者やってるぜとかっていうのはあんまり感じないんですけど、うん、終わった後にやっぱみんなで話してて、うん、ここ良かったよねっていう共通認識がバーっていろんなところであったりとかってすると、やっぱりこうやってて楽しいなっていう感覚になれるというか、
うん、
あとでも一番いいのは自分じゃない人を演じられるっていう、どんな職業にでもなれるじゃないですか、はいはい、
うん、
なんでそういうところが魅力的だと思います。
そうなんだ。なんかその時になんか印象に残っていることとかありますか。誰かにこんな風に言われたとか。
まあ割と器用って言われるんですけど、うん、僕、うんうん、でも器用貧乏とも言われるんですよ。なんか結局すぐできちゃってそれをそのままにしてしまう、それ以上を求めないっていうのが割とテニスの王子様の時に割とあって、
うん、
でもその演出助手をやられてた方に、はい、タズナリは器用貧乏、
うん、
でもね器用なんだから、
うん、
器用な人間が努力をしたら誰にも追いつけない存在になるよって言われた時に、うん、やったろうって思ったんですね。
まあ、素敵なアドバイスですね、
はい、
ね、普通器用貧乏で片付けちゃいますもんね。
ですよね、
器用貧乏だからみたいな、
できてる、周りよりできてるからいいや、
うん、そうですよ、
じゃなくなったのが、うん、多分その時期ぐらいからですね。それを言われた時期くらいからです。
じゃあ今はいろんな努力もなさっていてってことですね、
はい、
うん、ということで、
はい、
そんな木村達成さんにとって初めての時代劇となる舞台魔界転生、ステージでどんな木村さんに会えるのか楽しみです。明日は舞台となる長崎島原を訪れた時のお話など伺います。ゲストは俳優の木村達成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めてこの舞台は魔界転生という死者再生の術によって、島原の乱の総大将天草四郎、これ溝端淳平さんですが、がこのように蘇って怒りと憎しみから徳川幕府への復讐を決意すると。でこの魔物たちに対して石岩の剣豪柳生十兵衛、これ上川隆也さんですが、その柳生十兵衛を中心とする勇猛果敢な柳生集たちが力を合わせて立ち向かっていく、まあ、ザクッというとそういう物語です。でそんな中で木村さんは主人公柳生十兵衛の弟又十郎を演じるということなんだそうです、
はい、
とっても真面目な青年なんだそうです、又十郎は、
はい
はい、でも木村さんはそうじゃないんだそうです、
はい
はい、それが、月間のおさらいでしたということでさあそのきっかけとなる島原を訪れたということなんですけれども、
はい、
これ今年は天草四郎の没後380年、そして、うん、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺跡がユネスコの世界文化遺産にも決定したばかりということで、まあ、ちょっとそういう記念の年
なんかすごいですよ ねでその年に魔界転生という舞台を、はいね、
すごい偶然が重なったっていうことでしょうか、はい、行かれたというのはこの、まあ、魔界転生にお出になるということで行かれたんですか。
もちろん、
長崎どうでした？
最高でした。
長崎はどういったところに行くんですか？行ったんですか？
長崎は、原城跡地、はい、小浦天主堂とか、
はい、
あと中華街、
はい、
最高でした。
何か感じるものありましたか今回？
まあ、原城跡地は、うん、まあ、それこそもう今回、はい、魔界転生でもすごい、すごい重要な場所になってくると思う場所なんで、
はい、
絶対見とかなきゃいけないなと思って行ったんですけど、うん、ないんですよもう。
あ、もう
城自体は
跡地なんですね、うん、全く土台も何もないんですか？
もうほぼほぼなくて、
あ、もうバーって原っぱみたいになってですか、う
ん、畑とかになってて、あんまりないんですけど、でもやっぱここでそういう戦いが行われた場所なんだって考えるとやっぱすごい、はい、
そうですよね、うん、
で、まあ、行ってみてなんですけど、うん、もうどっちが正義か分かんなくなるっていう、なんだろう、こう魔界宗が正義なんじゃないかなって感じる時ももちろんあるし、うん、なんですごい興味深い体験。
あ、行くとそういうことを
感じましたね。だからすごい行ってよかったなと思ったんですけど、最初のうちはなんかここでも俺関係ないなとか思ってたんですけど、相手側の場所だし、
あ、
どうなんだろうって思ってたんですけど、はい、やっぱ相手の懐を知るとなんかすごいいろんなところが見えてくるというか。
へ、あ、素敵ですね。
役者ですね今の、
うん、なんか
今の役者ですね。
役者っぽい、ぽいぽい。
でもやっぱり長崎の一番の思い出はやっぱちゃんぽんでしたね。
あ、ちゃんぽんよね、はい、長崎はちゃんぽんよやっぱり。長崎行ったら
めちゃくちゃ美味しかったです
ね。本当ですか？実はもうそのそうやって長崎個人的に行かれたり、まあ、マックさんも今回行かれましたけれども、旅がもともと本来木村さん大好きなんですってね。
大好きです、
はい、現在24歳でいらっしゃるんですけれども、はい、もうすでにかなり多くの場所を訪れていらっしゃるそうで、
はい
はい、これ日本も世界 もう関係なく行くんですか？海外の方が多いですか？
そうですね、はい、まあ、地方に行ったりとかするのは割と舞台で行くことの方が多くて、
はい、
なんであんまりこう自分の個人的な旅行で国内を回るってことはあんまりなくて。
ないですか、
はい、
なんか打ち合わせの時に聞いてたんですけど、それはニューカレドニアとか。
ニューカレドニアめちゃくちゃ良かったですよ。最高です。
これいくつぐらいの時行ったんですか？
今年も入ってます。噛んでます。去年の12月の終わりから、
うん、
今年の1月の3日ぐらい
まで。そのお正月休暇みたいなところで行ったんですか？はいはい、あったかい、あったかいって感じ。
あったかいです。もうオーストラリアの近くですね。最高でしたよ。
最高ですか？何が最高なの？
天国に一番近い島って呼ばれてるみたいで、もう砂浜もびっくりするぐらい綺麗だし、もともとフランス領でフランス料理がすごい美味しくてですね、
うん、
でなんか、まあ、ここに行ってフランス料理を食べる、フランスのその街並みちょっと触れてみるっていうのは、うんうん、まあ、この間やらさせていただいたあのラカージョ・フォールがフランスの作品なんで、はい、うん、まあ、それもいい経験かなと思いまして、そういう意味も兼ねてですね、
はい、いいですね、はい、そしてアメリカはホームステイも含め何度も行かれているそうです。
そうですね、
ホームステイは高校生の時とかそういう感じですか？
高校生の時に行きました。
はい、
カリフォルニアですね、まあ、です
カリフォルニアが好きなんですか？
カリフォルニアです、ね、
カリフォルニアが好きなの、
はい、いや、ホームステイはカリフォルニア行きました。
あ、行きました。でも他のところもアメリカは、は
い、行ってますね。かなりニューヨークも行きました、
うんうんうん、
あとはアトランタとか、
うん、それも お友達だったりとか誰かと一緒に行くんですか？あんまり一人旅とかはしないんですか？
まあ、でもホームステイした時は一人で行きましたし、うんうん、あとは家族関係で行くことがやっぱり多いですね、は
い、うん、あ、家族でよく行く旅が好きな、うん、ご家族なんですね。
旅が大好きです。日本も好きですけど、うん、やっぱ海外がなんか憧れが強いんじゃないですか？
仲良しじゃん、なんか
ね、えでも新しい土地に行くのがやっぱ僕個人的に好き で、
はい、
でやっぱ小学校とか中学校とか、学生時代にクラス替えとか、
うん、
席替えとかも大好きだった
。大好きだったんだ。
新しい人たちに触れ合うとかっていうのが大好きだったので、うん、やっぱ海外も好きだし、うん、それこそ役者やってて新しい作品に切り替わるじゃないですか、
はい、
あ、役者向いてるのかなってちょっと思ってきたところでもありますね。
そうか、新しいそういうとこ身を置くのが大好きなんですね、旅も含めてということですね。
でも極端に人見知りです。
あ、じゃあそういうところではあんまり別にあの現地の方と会話をするとか、
海外に行
くとお友達になってそのうちに泊まっちゃったとかそういうことはないわけです
ね。海外に行くと人見知りなくなるんです。
あ、だから行くのか。
多分自分を飾らなくていい場所なんで、
うんうん、
でもどうしてもやっぱ日本にいるとちょっと飾ってしまったりとか。
飾ってしまってんの？飾ってるようにあんま見えない
です。本当ですか？
そうか、でもいいですよね、うん、旅が趣味っていうのはとってもいいですよね、
はい、
まあ、そんな木村さんですけれども、いろんなものを吸収して毎日変化を遂げていらっしゃると思いますので、この秋の舞台ではどんな顔を見せてくださるのか本当に楽しみです。ゲストは舞台魔界転生から俳優の木村達成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて毎日少しずつ木村達成さんのことが分かってきたでしょうか。今日はさらに素顔に迫ってみます。公式ホームページを拝見しますと、1993年12月8日生まれ、東京都出身、 A 型、趣味は旅行、スケートボードとあります。以上。超少ないですよね。私いろんなとこクリックしてみたんですけど、もう全これで終わり、以上ですよね。
割と謎多き男をやっております。
はい、なんすかそれ。あ、でもあれですね、ゴルフも好きだっていう。
そうなんですよ。
ゴルフかけばいいじゃない。じゃあ
もうちょっとできるようになったら、もちろんマネージャーに書いてください。
あ、今、まあ、始めてそんな経たないですか。
1年ちょっとですね。
あ、そうかそうか。じゃあちょっともうちょっとだね。あと体を鍛えることにもハマってらっしゃるそうです。
そうですね、最近はその、まあ、舞台に向けてもありますし、はい、今後のためにもやっぱり体を鍛えとく、はい、やっぱ浴衣とか着物着るのってやっぱ華奢な方はあんまり似合わないって言うじゃないですか。うん、なんでちょっとそういう意味も兼ねて鍛えております。
そうね、
は
い、いいもんね。こうパッパッパッ足さばきとかでさ、ね、キュッとしたふくらはぎとかで、胸のところからシャシャーって割れたなんかとか。
でも僕あんま分かんないですけど、女性の方ってどうなんですかね。よく鎖骨がいいとか二度腕がいいとか言うじゃないですか。
そう、女性に対して
ですか。女性に対して、例えば血管が浮き出てるのがかっこいいとか。
あ、女性の、
女性が見る
男性、女性が見た男性の、あ、鎖骨は私はあんまり思ったことない。女性の鎖骨の方が気にならないですか。そうでもない。
いやあんまりならないですね。
あ、そうですか、
うん、
いやでもいやいや男の人が、いやいな、私は大好き、いなせな感じ。
え、じゃあ例えばすごい胸筋が マッチョな方とか。
ね、胸筋よりもね、足さばきでガーッて足が見えちゃう感じの
ふくらはぎとか
みたいな感じが、
アキレス腱の感じとか、
あ、ももまで行っちゃえみたいな。
あ、そうなんですね。
あれいいですよ。時代劇とか舞台なんか見てると結構やっぱ そこにグッときますね、胸よりも。
おお、
だ胸閉じてそこ開けといてください。
鍛えます。
はい、ぜひ鍛えといてください。ゴルフですけど、うん、なんかよくあのその人の性格が出てしまうって言ったりするじゃないですか、
はい、
どんな、木村さんはどんなゴルフなんですか。
僕はもう、僕のゴルフはすごいせっかちなゴルフです。
はい、それはイコールってことなんですか。それは性格と、ご自身の性格
イコールでした。
うん、
なんかやっぱりあえて無茶なところに打ち込んで、はい、一番近道を探してしまう。
それせっかちなのかな。
せっかちだと思います。だって難しいですもん、そっちの方が絶対。
うん、
例えばでかい林を越えなきゃいけない、
うん、
でも回り道するやり方だと2打でいけるのに、
はい、
林を越えたら1打でいけるからって言って林の方に向かって打つと絶対失敗するんですよ。
でもそこをあえて選んじゃうわけですね。
選んじゃうんです。
そんな刻んでこうっていうか、いいじゃないですか、24歳らしくて。
いやでもどうせならもう手堅く言っといた方が良かったなって後で後悔するんですけど。
いやいい、今林でもどこでも言っといてよ、バンカーでも何でもいい。
あとせっかちで言うと、
はい、
やっぱ電車1本逃すだけですごい、
あ、悔しいんです、ね、
悔しい、もう泣きたくなるぐらい悔しくな
る。そんなそうなんですか。悔しいんだ。そんな風にも見えない感じもありますけどね。
あと同じ道を通るのが嫌いっていう。帰り道、家への帰り道は大体変える。
あ、へえ。
もう新鮮じゃなくなっちゃって、つまんないですね、帰り道が。
でもせっかちなのに、逆にそういう知らないとこ通っちゃうと面倒なことにならないですか。変なとこ行ったり。そうでもないですか。
ならないです。
あ、でもなるべく変えて、
なるべく変えるようにしてます。
環境っていうか、うん、あ、そうですか。それがゴルフにも出てる。
出てます。
さあ、そんな素顔を垣間見るために、さらにね、木村さんのお気に入りの曲というのを選んでいただきたいなと思うんですけども、
はい、
どんな曲を今日お持ちいただいたでしょうか。
そうですね、うん、僕が持ってきた曲はですね、松任谷由実さんの真夏の夜の夢。
木村さんのお気に入りの曲ということで、松任谷由実さんの真夏の夜の夢を聴いているところですけれども、
はい、
年齢的にはちょっとご自分よりも前の世代の曲っていう感じがしますけど、なぜこの曲なんですか。
やっぱテキーラみたいなキスをしたいからですかね。
そうですか、テキーラみたいなキス。
なんか、うん、テキーラみたいなキスってなんだって考えたら、なんかすごい情熱的な感じがしません。
しますよ。
なんかそんな感じがすごいロマンチックかなと思いまして、
はい、
この歌詞がすごい刺激的、今の J-POP にはあんまりない感じがやっぱ僕の胸に刺さる、はい、
なるほど、
最高です。
でもちょっと今あの真夏の夜の夢かかってる間にお歌いになってましたけども、結構キーが高いっていうか、まあ、これ原曲では歌えない、
ね、原曲では多分歌えないですね。
はい、
3上げくらいじゃないですか。 あえて上げて歌うっていうのありません。男性が女性の歌を歌うときはあえて上げて歌う。
あ、スナックの会話じゃないんだから。 わからん、木村ワールドに入っちゃってもうわからん。さあそんな木村さんが出演する舞台魔界転生、東京公演は11月3日から明治座にて始まります。楽しみです。明日は舞台で共演するキャストのお話なども伺っていきます。ゲストは俳優の木村達成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて舞台は10月の福岡公演から始まります。東京は11月3日から27日まで明治座にて、その後大阪公演もあります。まあ、今は台本を読み込んでいらっしゃる時期ということですかね。
はい、そうです。はい、
台本ってね、皆さん役者さんに聞くと面白いんですよ。みんななんか結構どこで読むのみたいなのがバラバラしてたりするんですけど、木村さんはどういうタイプですか？
僕はでも作品によって変わってますね。まあ、電車の中で読むことももちろんありますし、はい、まあ、家での読んだりとか、はい、でも一個だけ言えるのはカフェではまず覚えないですね。
覚えられないってことですか？
カフェじゃ、なんか周りに人がいたり、あ、でも電車の中も周りに人いるか。
そうね。
あれどうなんだろう。まあでも
なんか違うんでしょうね。
場所はあんまり選ばないですね、僕は。
そうなんだ。自分の家じゃあんまり覚えられないんですか？
やっぱいろんなところにね、こう手が伸びてしまうじゃないですか。例えばテレビ見たりとかゲームしたりとか、
なんかね、目に見えちゃう、目に飛び込んでくるものあるとね、
あんまり覚えられないですね。
さあ改めて共演の方をご紹介しましょう。主人公柳生十兵衛を演じるのは上川隆也さん、その父を松平健さん、そして弟又十郎を木村達成さんがということで、そして、対するその魔界の方ですね、天草四郎役が溝端淳平さん、そのお姉さんのお品を高岡早紀さんということで、すごい面々ですよね。
ですよね。もう本当に恐れ多いです。
これまだほんの一部ですよ。
はい、
ね、
いや負けないように頑張りたいですね。
しかもそのまた十郎というのはとても真面目な青年で、
はい、僕とは真逆な
人間です。真逆な青年で、はい、ね、で活躍の場も多いということなので、はい、楽しみにしていたいと思いますが、はい、他にも村井亮太さん、松田亮さん、玉木由紀さん、飯塚健太さん、それから栗山渉さん、丸山敦史さん、山口真希也さん、藤本貴弘さん、浅野ゆう子さんと、まあ本当に豪華な顔ぶれです。
はい、
お仕事されたことは先ほどの方も含めいらっしゃいますか？
玉木くんですね。
玉木くんね、はい、玉木由紀さん、ね、
はい、
どうですか？面白い方ですよね。
いや面白い方ですよ、ね、本当によくお酒を飲んだ仲です。
はい、あ、そうでしたか。はい、前ご一緒されたことがあってということ、はい、じゃあもうその他の方は全く初めてという、
全く初めてなんですけど、この間制作発表の後に、いろんなインタビューを、受けたんですけども、はい、その中でどうやら松田亮くんはスナックが好きらしいです。
同じ趣味？ご趣味ってこと？
はい、
あら、まあ、じゃあスナックで真夏の夜の夢を歌ったりするわけですね。
これやばいなと思って、すごい近くにいたと思って。
そういう方いらっしゃるんですね。
うん、
スナック好き
ので、松田龍くんは もちろん共通の友人もいますし、
あ、はい、
なんでちょっと
楽しいことになりそう
ですね。楽しいことになりそうな予感が、
予感ですね。
はい、
松平健さんお会いになっ、
はい、ご挨拶させていただきました。はい、いやもうオーラが、
でしょうね、
オーラがすごかったです。立ってるだけで松平健さんでした。
うん、ですよね。
まあそれ当たり前なんですけどね。
いやでもね、だって役者さんの大先輩であり、ましてや時代劇って言ったらもうね、もう
ですよね、
雲の上の人ですもんね。
なんで僕もやっぱりそれこそ松平健さんの息子役だし、
はい、ですよね、
上川さんの弟役なんで、
はいはい、
やっぱ同様にオーラをまとわなきゃいけないのかなと。うん、
オーラ出すためにはどのようにすればいいんでしょうか？
いやもうなんですかね、堂々と いればいいんじゃないですか。
堂々と
あと目力とか
じゃないですかね。ですよね。そして演出は映画やドラマでも大ヒット作を手掛ける堤幸彦さん、そして脚本が牧野のぞみさんということで、
はい、
すごい方々ですよね。
ですね。
はい、なんか演出の堤さんからこうなんかアドバイスをいただいたりとか、お話ししていただいたりとかあったんですか、個人的に？
これもあれなんですよ、あの本当に制作発表の時に、
制作発表の時だから、はい、たくさんいらっしゃいますからね。
なんですけど、
うんうんうんうん、
制作発表の時に僕あの盾が初めてという、
はいはい、あ、盾を今回ね
言った時のリアクションが、はい、えみたいな、いやそんなん聞いてねえぞみたいな顔をされたのがすごい、
そんなやついるのいたのかっていう、うん、
印象に残っておりますね。
そうですね、ビビっちゃいますね、ちょっと
なんかやっぱみんなできると思っていたらしく、
もうできる人だけ用意されてるよねっていうが、キャスティングされてるよねっていう体で
そうそうそうだったらしく、はい、なのでそこで僕の突然の大発表がやっぱり衝撃的だったみたいで、はい、もう後ろを振り返ってえみたいな顔をなされてました、高岡早紀さんと一緒に
そんな子がいるのみたいな、
でもやっぱ僕も動きにやっぱ自信があるので、
そう器用な方だから、はい、今もうすぐに身につく方ですから、
絶賛稽古中、稽古というか盾を練習中でございます。
でそれも稽古初日に高岡さんとあの堤さんが、お前やってたんじゃねえかって言わせたら、もう
大期待ですね。
そうですよね。あ、もうあの堤さんに報告されたそうです。
ありがとうございます。実はもうこのカンパニーで一番うまいんじゃないか、一番最後に始めたのに一番うまいんじゃないかって思わせるぐらいな盾を披露したいです ね、稽古場の初日では。
本当ですよね。そしてさらにはアクションフライングプロジェクションマッピングを駆使したスペクタクル時代劇になるということで、かなり見応えたっぷりというようなところでしょうか、
はい、
もうなんか時代劇という概念が変わりそうな、それぐらいのね、
ですね、
絢爛豪華な舞台でしょうね。はい、じゃあ最後に柳生又十郎を演じる木村達成さんからメッセージをお願いします。
はい、柳生又十郎、精一杯頑張って舞台上で生きて、そしてちゃんと木村達成が演じた又十郎を皆さんに覚えていただけるように、頑張っていきたいと思っています。10月から博多座でやる、魔界転生、そして11月から明治座で、12月に大阪の梅田芸術劇場、ぜひぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。
はい、木村さんが出演する舞台魔界転生東京公演は11月3日から明治座にて始まります。楽しみです。ゲストは俳優の木村達成さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。